ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、今日は文化教室の中でですね、まあ、この前自由とか平等とか少し触れましたけども、世界にはですね、まあ非常に特徴的な3つの文明っていうのがあるような感じなんですね。私、何のことでこういうことに興味を持ったかっていうとですね、明治維新からヨーロッパの文化が入ってきましたね。そうしますと、日本の文化とかヨーロッパの文化が衝突することが多いんですね。例えば、まあ非常に典型的にはヨーロッパの文化っていうのはその正しいことを決めますよね。例えば、イエス様が言ったことが正しいとか、モーゼが人を殺すなと言ったから人を殺さないとかいう価値観がですね、まあ、一つにするっていう特徴があるんですね。まあこれに対して日本の文明っていうのはちょっと変わっておりましてね。神道っていうのはこう信仰なんですけど、宗教じゃないんですね。なんで宗教じゃないかっていうと、宗教っていうのは教えというのを使うわけです。教えがないものを宗教と言えるかっていうのがあってですね。まあ、僕なんか、ちょっとそういう言葉を使うのに少し抵抗がありましてね。神道は教えがありません。で、こういう教えがないのと教えがあるのとの間ではですね、いろいろ文明が違うんですね。ですから、例えばヨーロッパでは自由が大切だと。いう自由っていうのは差別のための自由なんですね。それから平等っていうのも差別のための平等なんですね。まあ機械均等なんていうのはそれなんですけども、まあ、人間には能力の差があるから、平等にするために機械均等のチャンスを与えれば平等である。これヨーロッパの考えなんですけども、これは機械均等であれば必ず能力のある人が上に行きます。ですから平等ではありません。これが奴隷の文化を作っておりますね。力のある人があるところを占領して植民地にして、そこから奴隷を連れてくる。なんで連れてくるかって言ったら、まあ、平等だからなんですよ。平等だから奴隷ができるっていうことですね。まあ、こういうことを言いますとね、またね、まあ、いろいろご批判が好きな人がいましてね、武田は何も分かっちゃいないとかね、まあ、ひどい人になると、武田は材料工学なのになんで社会のことを言うのかとかね。ところでね、歳をとっても知識の増えない人ってのは結構いるんですけど、それはね、自分の意見と違うものは間違ってると思うっていう、そういう人なんですね。僕はまあ、物理をやってきたっていうか、基礎的なことをやってきたので、常に自分の考えが間違ってる可能性があると思ってるので、自分の考えと違う意見を聞くのが楽しいんですよ。それを一応自分の中に入れるんですね。で、従来の自分の考えが違いますよね。そう違った意見と新しく入ってきたのと比較しましてね。で、それ、まあ結論出るのにやっぱり5年ぐらいかかりますね。一つ一つね。5年ぐらいこういろんなものを勉強しながら比較して、まあ古い方が、古く僕が正しいと思ってた方が正しかったり、それから新しく入ってきた方が正しかったりするわけですね。まあタバコなんかそれの典型ですね。僕最初タバコ嫌いでしたからね。自分も吸ってなかったから。だから、タバコは肺がんになるって言ったら、そのまま信用しましたよ、それは。だけども、いろんなことがあって、まあ自分もそういう関係の研究もしたことあって、それで、こう自分でこう比較してみると、あれ、タバコはむしろ肺がんを抑制する方にならないかなと、こう思って、それからまあ、自分の調査が始まったわけですね。まあタバコなんかも医学的な、ことで、肺がんの原因になるかどうか調べるっていうやり方と、研究するっていうやり方と、まあ、統計的とか民族的とか、そういうふうな視点の違いによってですね、結論も変わってきます。そういうことで、この今日のこの文明の問題っていうのはすごく文明によって違うんで、平等が差別の元になるとかね、そういうことが起こるんですね、文明が違いますとね。まあ、それをちょっとお話しますので、少しめんどくさい話ですけども、まあ、お聞きになる方は、今までと違う考えを聞いてみようと思って聞いてください。僕の考えが間違ってると思ってる人は、最初から聞くのはもう無駄な努力ですから、やめた方がいいですね。ですね、まず3つ、これはまあ僕はだいぶ前から言っておりますが、力の正義、力の持ってる人が正しい。力がある方が正しい。これはまあ、中国、中東、ヨーロッパ、アメリカ。これはまあ、アリア民族、まあ中国違いますけども、大体力の支配ですね。だから戦争して勝った方が正しい正義であると。ということで、勝ち負けと正義が混合してるわけですね。まあ神様が 勝たせてくれたんだからそれが正義であるという、まあそういう理屈付けもできますね。それから存在が正義である。まあこれは一番進んでいるのはインドですね。インドは存在自身が正義である。したがって能力があるとか力があるとか、能力とか力では正義は決まらない。その人がそこに存在するということで正義が達成されるということで、まあそれの社会制度を作る。まあこれはインドの気候にもよるんですね。気候とか作物なんかにもよりまして、非常に多種多様なもんですから、民族も多種多様だし、気候も多種多様だし、作物も多種多様だということでですね。まあそれを比較するっていうことはなかなか難しいもんですから、存在するのが正義であるっていう考え方ですね。これはまあ非常に立派ですね。人間でも頭がいいとか、運動神経がいいとかっていうんで比較するんじゃなくて、男と女とかそういうのに比較するんじゃなくて、存在自体ですから、男と女は平等ですね。それから大人と子供も平等ですね。まあそういうふうに一応なるわけですね。まあもちろんこれで違うのを持ち出してもいいんですよ。反論はできます、いくらでも。っていうのはインドっていうのはもともと存在の正義ですから、その違う例がいくらでもあるんですよ。違う例を正しいとするっていう考え方ですから、ちょっと日本人は理解するのに多少の勉強が必要だと思います。それから自然が正義である。これ日本ですね。自然が正義である。したがってこれから派生するのが神道ですね。宗教ではない。自然が正義だから自然は何も教えない。その代わり、お天道様の下では嘘をつかない。という、まあ、誰からか出てきたような教えが存在はするんですね。空気の中に存在するっていう感じなんですね。ただ、神道で、お宮様に行ってもですね、宮司様のお話を聞いても、全然、その中に教訓的なことが出てくるわけではありません。だから正義っていうのは決め方は3つあるんですね。力の正義、存在の正義、自然の正義というものがありまして、それに付随して、まあ、いろんなものが決まっていきますね。まあ、いつも私が言うのでは、ヨーロッパの神様は、筋骨隆々の男性と、剣を持ってると。まあ、要するに力の正義ですから。ところが日本の神様は、まあ、自然の神様ですから、アマテラス大神っていうのが女性の神様で、何も刀も何も持ってないという、そういうふうになりますね。だからそういった違いというのが出てきます。それから論理の社会ですね。まあ社会ではやっぱり正義を決めたりなんかするときに論理がいりますから、論理はまた3つあるんですね。力の正義のところの論理は大体ですね、A と非 A って言いますかね。要するに A は正しいけど、非 A は A ではないっていうかですね。まあそう言ってもいいし、論理学でそう言ってもいいんですけども、まあ、A は合ってるけれども、B は間違ってると言ってもいいんですね。A は正しいけど、B は間違ってる。つまり、正しいと間違ってるを自分の論理で考えるっていう、そういうですね。だから、正しいのが一つになりますので、まあ、旧の宗教に対して新しいカソリックが出てくると、そうすると、比較して正しい方を決めますから、俺が正しいってなってね。まあ、フランスなんかあったら、新教徒ユグノーつったんですけども、ユグノーを、まあ、一晩で1万4000人も殺すと。おばあちゃんも子供も全部殺したと。それは自分が正しいと考えることは正しいんだ。これは、現在日本人でかなり影響されてる人が多くてですね、自分が正しいっていう原理に従ってコメントしたりなんかしてる人たちが多いですね。もう一つは A と B と両方正しい。ってやつですね。まあ、これはこのひばりクラブで紹介した例ですと、僕の一番スッキリしてるのは、ま、紀元前6世紀ぐらいのインドのジャイナ教ですね。A も正しければ B も正しい。これはどうしてこういう論理が成り立つかっていうと、ある条件であれば A が正しい。ある条件であれば B が正しい。だからその条件の置き方とか状態でもいいですね。A という状態の時には A が正しい。B という状態の時には B が正しいっていう、そういうね、要するに、正しいということが複数あると。正しいというのを人間の論理で決めてはいけないってこともないんですけど、まあ決めないと。まあいうのが A と B、ジャイナ教のものですね。それが A と B です。それから日本流ですね。決めないと。A が正しいか B が正しいかを人間が決めてはいけないと。自然に聞けと。こういうやつですね。自然は、A が正しいですか B が正しいですかって聞くとですね、自然はわからないと答えます。 そういうことは知らないよと。そうすると人間が自然にですね、A と B とどっちが正しいか分かんないからな、と。まあまあ、適当にやっていこうや、っていうことになって、まあ日本流の正義というのがあるわけですね。だからこの点をもう一つ、社会の直接的な、社会というのは人間の集合体ですからね、その文化とか正義とか論理に基づいた納得性のあるものにならなきゃいけないもんですからね。そこはちょっと政治的なものも入ってくるんですけど、力の正義で A と B でどっちが正しいかを自分で決めていいというヨーロッパ型、中国もそうですけど、そういうふうに決めますとですね、必然的に奴隷が出てくるんですね。つまり力の正義ですから、力が優れた人が自由人で、力が劣る方が奴隷であると、こうなりますね。それから A が正しい、つまり力がある人の言ってることが正しくて、奴隷の言ってることは間違ってるんだ、まあこういうふうにもうなりますよね。ですから奴隷制度ができます。で、奴隷制度が正しいと言ってたのがギリシャ時代から、だから紀元前まあ800年ぐらいですからね、まあ1000年つってもいいでしょう。それからごく最近まで、奴隷制度の解放というのはとにかくリンカーンぐらいですからね。まあ全部なくなるのはほぼ20世紀ですので、まあ約2000年間っていうか3000年間ですね。力の正義を正義としている国、まあヨーロッパ、中国、中東。まあこういうとこは宗教も激しいですね。どうして激しいかっていうと、正しいか間違ってるかがはっきりしてるんで、これで、例えば、今のハマスの戦争とかですね。まあそういうのが起きる。だから戦争も一番多いのは、もちろん力の正義だから戦争起こりますよね。戦争ってのは力で決めてるわけですから。力がの正義であって、かつ自分が正しいのを決める。A が正しいか B が正しいかは頭の論理で決めるってやつですね。それから、そうしますと劣る奴は奴隷だってことになるんで、まあギリシャ時代だったら、例えば、労働というのは奴隷のするものである。下賤である。なんて決めますとね。それ、決める根拠は自分が A か非 A かとか A か B か決めるわけですから。ですから、今そうなりますよね。それから、存在の正義であるインド型ですとね。それから A と B は両方正しいと決めますとね。そうすると社会的に若干の不満が起きるんですよ。存在が正義だと言ってんのに、どうもなんか、坊さんというかあっちではまあ、神様に仕える人が一番高い階級だとか、なんかそう決めるとですね、低い階級になった人はやっぱ不満があるじゃないですか。おかしいよ、お前。存在が正義だったんだったら全部同じはずじゃないかって言うでしょ。そうするとね、それに対する、理屈が用意されてるんですね。それが輪廻ですね。いやいや、この世の中はたまたま俺がかなり力があって、お前力がないふうに生まれちゃったから、諦めろと。この世代はもう諦めろと。だけど死んだら今度は俺がその低い階級になって、お前が偉い階級になるから別にそんなこと心配ないよということになって、まあ輪廻の理屈でですね、まあ不満を抑えるという効果を持ってるわけですね。まあそれがまあ輪廻というものの一つの発生原因になってるわけですね。もう一つが日本で何もないと。そういうのをもう考えないと。要するに、もう、奴隷とかそういうのがないと。みんな同じと。輪廻もないと。まあ、これはまあ、日本の場合は、インドの方から流れてきた考えとしての輪廻ありますけども、まあ、日本人が一人一人が真剣にね、俺は一回死んだら、来世は犬だとか、思ってるわけじゃないんで、昆虫になっちゃう、ミミズになっちゃうとかね。そういうのは考えてないので、まあ、そういう意識がない。別に、それは自然のままに生きていく。まあ、言葉で言えば始まりがあれば終わりがあるよと。まあ、運も不運もあるよと。まあ、自然の流れるままでってことになると。これは、まあ、日本が、まあ、地図を見ていただくとわかるんですけども、世界でも温帯の島国、典型的な温帯の島国ってのは日本だけになりますね。まあ、ヨーロッパちょっと島がありますけども、まあ、一応、亜寒帯になりますね。それから台湾から南はやっぱりこれ亜熱帯ですので、まあ熱帯には島はいっぱいありますけど、まあ文明ができてから本当にこう人口が多くて、まあマダガスカルとかね、ニュージーランドってあるんですけど、あそこら辺はやっぱり人間が住んで文明を作ったという時期が非常に最近なんですね。なかなかこういった千年を越すような 住んでるところにできてくるものっていうのはできないような感じがしますね。まあこういったものは、まあ最近は分離融合って言うんですけど、まあコメントなんか見ますとね、分離融合っていうのは文化系と理科系の学問を一緒に勉強しなきゃいけないというのは随分言われるのにもかかわらず、武田はなんで理科系なのに文化系の発言してんだなんて人たちがいてですね、なかなか社会っていうのは複雑だなと思いますけどね。まあまあそういうことで、今日は三つの文明、これをですね、まあ違う意見もありますよ。もちろん全然構わないんですね。私だって、なんか30歳の時にこう思ってたわけじゃなくて、まあ、非常にその頃は思考も偏ってましたからね。ですから違うことも考えてたんですけど、今になってみると、世界はこういうふうになってるなと、そういうふうに思うと、自分で納得できることが多いなと思いますね。僕は違った意見聞くのが好きなのは、自分の今の考えは間違ってると思うんですよ。大体人間ってのはね、宇宙の真理のまあ1万分の1にも行ってないんじゃないかと思うんですよ、僕は。ですから、まあ最近のね、新しく打ち上げた望遠鏡なんかの結果が3ヶ月ごとぐらいに発表されるんですけど、それを見てるとね、一回一回、あ、そうだったのって今でも思うわけですから。今思うってことは、これから1000年間、ずっともっと素晴らしい望遠鏡で天体を見たらね、また全然新しいものが見つかって、あら、そうなのってなるわけですから。ですから、まあ人間っていうのはそういう自分の経験、観測、そういうもので、まあなりますんでね。まあ正義とか真実というのはなかなかわからない。そこがまた毎日考える楽しみがある。違う考えがあるから楽しみがある。今日ね、江戸の食文化というのをいろいろ勉強してみたらね、僕は今までいろいろ江戸の食文化ってすごい勉強してるんです。っていうのは、自分の体に合う食っていうのはやっぱり日本の食だろうと思ってましてね。で、天ぷらとかうなぎですね、こういったものをどういうふうに考えてたかっていうのは、今日の勉強した中では今までの知識と相当違いましたね。僕が違ってたんじゃないんですよ。今までいろんな偉い人が貝原一見から始まって現代の栄養学者までをずっと勉強してて、僕得られた知識、僕が研究してるわけじゃないですから、その人たちが本出したり物に書いたりして論文書いたりしてるのを読んだ知識で自分の今意見ができてるわけですけど、それとは相当違いましたね。まあ今度その今日読んだ人のものを少し集中的に読んでですね、まあ自分が今まで考えてたのと違うかなって思うところがありましたので、それを読むのが非常に楽しみで、まあ、早速、著書の名前とかね、まあそういうのメモしまして、なんとか探してですね、読んでみたいというふうに思っております。まあ、今日は三大、文明における正義の決め方、論理の決め方、それからそれに基づく社会制度とか社会意識の問題っていうのを整理してみました。